リート、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話
ということでですね、前回今回とソッシーが、
はい、
まさか自分で話したいというね、無理やり今まではソッシー会だなんだと理屈をこねてやらせてきたけれども自分から話したいということでね、はい、黒田官兵衛前回から取り上げております、はい。前回最後にね、はい、まあ、黒田官兵衛が信長に疑われてしまうと、
うん、
せっかく信長によって見出されたのに、
はい、そうそうそう
そう、その信長によって疑われる、それなんでやというところでね、皆さん、うん、まあ、気になっている方も多いと思うんですが、
はい、
そして何があったんでしょう。
まあ、そもそもその黒田官兵衛としては信長に疑われることなんて全然やってないはずなんですよね。もともと毛利家につくか織田家につくかっていうところで、自分が当時仕えていた小寺家に対して、まあ、主君ですよね、に対して織田家につこうって言ったぐらいですから、うんうん、まあ、織田家に対する忠義は感じていますと。で、そんな中当時黒田官兵衛ではない、あの別の人物で荒木村重っていう人がいて、
うん、そうだね、摂津の国の大名で、摂津の国っていうのはまあ今大阪とかそっちの方なんだけれども、もともと信長に仕えていたわけで、
うん、
後から仕えてきた人物、はい、うん、この荒木村重が反乱を信長に対して起こしてしまったわけだな、はい、う
ん、反乱を起こしたわけですが、この荒木村重とつるんでるんじゃないの黒田官兵衛っていう、まあ、ある種とばっちりを受けると
、とばっちり受けちゃったんだよね。まあ、もうちょっと丁寧に言うと、荒木村重が反乱を起こしたっていうところで、はい、説得しに黒田官兵衛が行くわけですよ。
荒木村重のところにですよね、
ところに行って、うんうんうん、信長様にね、逆らうべきではないと、はい、そんなことやめた方がいいと言ったら、はい、言いに行ったらですよ、
はい、
帰ってこなくなっちゃったわけです。
そりゃね、織田信長からしたらつるんでるんじゃないの、
あいつ裏切りやがったと、
2人で何してるんだと、
そう、
疑いの気持ちになる織田信長の気持ちも分かりますよね。
でそこで信長がね、下した判断というのは、もうあいつは裏切っとるということで、はい、うん、はい、黒田官兵衛から取っている人質、
はい、
小寿丸、
黒田長政息子ですよね、
後の黒田長政がまだ、はい、はい、幼名の小寿丸を殺してしまえ、ホトドギスならぬね、殺してしまえ、はい、小寿丸ということで、
裏切り者はただじゃ許さねえぞっていうところですね。
許さねえぞということで、死刑、ね、処罰、
はい、ただ実際黒田官兵衛は開けてみたところ、決して彼は寝返ってたわけじゃなく、でどうしてたかっていうと、結局荒木村重のところに、まあ、一人で、ね、向かって説得をしようと試みたところ、うん、それが失敗して牢屋に押し込められてしまって動けずにいたと。
そう、牢屋にね、囚われて、はい、しかも、うん、こう地下の、
はい、
湿気まみれの、うん、狭い厳しいところに閉じ込められてしまい、
うん、
それがゆえに、ね、戻ってこれなかった、うん、ところが、
はい、
荒木村重を倒し終わって、
うん、
まあ、1年以上に及んだのかな、その籠城戦、荒、
はい、
木村重が閉じこもってた城を攻め込んで突破したら、なんと地下牢に閉じこもって、閉じ込められてしまっていた黒田官兵衛が救出されると、はい、
うん、
救出されたわけだよな。
この時の黒田官兵衛、聞くところによると、もう頭髪は抜け落ちてしまって、
抜け落ちて、
腰は弱まって、もう、うん、変わり果てた姿になるぐらいまで弱まってしまっていたというふうに言われているみたいなんですよね。
いや、さすがのね、うん、信長もきっとやっべっ
でしょうね、
やっべ、あいつ裏切ってなかったじゃんって思ったら、小寿丸殺せって言っちゃったよって言ったら、なんと黒田官兵衛と共に名を馳せている竹永半兵衛というね、う
ん、はい、うん、これも秀吉に仕えた軍師として有名 な、
ね、有名な
人物、
竹中半兵衛が、はい、起点を聞かして、絶対に官兵衛は、はい、
うん、
俺は半兵衛だけど官兵衛も裏切らないということで、はい、はい、小寿丸を殺したふりをしてかくまってた、う
ん、いや、これすっごいエピソードですよ。だってこれ、あの、竹中半兵衛は信長の命令をその従わなかったってことですよね。
違反してるんですよ、
ね、
だから信長からしたらね、
はい、
命令違反だっていうことで、竹中半兵衛も殺されかねない、うん、
ですよね。
ところが さすがに罰が悪いと思ったんだろうな信長は、うん、その命令違反についてはもう不問に付して、はい、不問に付してと、はい、いうことで、さらに、はい、竹中官兵衛も、
はい、
温泉に連れてって体を、
うんうんうん、はい、
ね、いたわってやれと、うんうんうん、いうことになったわけなので、はい、いやこれが黒田官兵衛、俺、うん、人生の中でいろいろとさ、うん、誰かの人生変わってみたいとかね、
うんうんうん、
黒田官兵衛になって天下取りをやってみたいとか想像するけど、
はいはいはい、
やっぱ黒田官兵衛これがあるから俺ちょっと嫌なんだよね
これっていうのはこの1年間の牢屋生活
やそう嫌だよ
嫌だよ、ね、
やだよ、いやだからすごい、そんな苦しい中で裏切らなかった、
うん、いやそうですよね、
多分荒木村重もお前ね、うん、お前が俺に手伝ってくれるならすぐに出してやると、うん、出して、うんうんうん、お前の軍略を、
うんうん、
持って信長をどうやって倒すかを教えてくれと、はい、多分そういうね口説き文句あったと思う、
あったでしょうね、
じゃなかったらさ、
うん、
殺してるはずなんだから、
荒木村
重もさ、だって生かす必要ないじゃん、
うんうん、生かす理由があるとしたらそこですよね、自分の味方に最後可能性をねかけて説得したかった、
説得したかったと、うん、だからこそ信長も、はい、いや、はい、クビになって首がね届かない、うん、相手が殺してたら、うん、その遺体が、うん、
はい、
ね、こんな俺を説得しようなんて無駄だって言ってこう首を投げたりとか、
うんうんうん、
普通するのに、
はい、
帰ってこないから、
帰ってこない、うん、
だからそれは裏切ったと思うよ、その1年間もさ、
うん、
我慢するなんて、
いやいやいやいや、
男だね、
男ですね、注意そしてこれ尽くせないなって、
あ俺もすぐ裏切る、うんうん、あもうすぐ裏切る
自分の保身にすぐ寝返れるなって、
すぐね、すぐ寝返るよ俺は、
うんうんうん、
ちょっときついっすみたいな、あ、おいし、お任せてくださいみたいな、
そうそうそうそう、
いやでも荒木さん、うん、任せてください、ね、
いやでもこのね、まあ、前回も紹介しましたけど、この天下人三英傑に仕えたっていうこの黒田官兵衛の、まあ、キャリア華々しい上り方したのかなと思いながら、やっぱこういうところをくぐり抜けた官兵衛のなんか凄さゆえに3人に仕えられたのかなっていうところのエピソード感じますよね。
そうだね、やっぱりこう黒田官兵衛という人は頭が非常に良かったと、うん、で、はい、軍師として非常に優秀だったということから、う
ん、はい、
まあ、信長に疑われただけじゃなくて、官兵衛は秀吉にも、うん、ね、家康にも、まあ、みんなに疑われてるからね。
え、信長だけに疑われたわけじゃなくて、三英傑残りの2人にも漏れなく
漏れなく疑われ
どんな疑いがかけられてたんですか。
まずさ、
はい、
自分より優秀な部下ってどうよ、うん、
いやー、まあ、いつ自分を抜かれるかとか、自分と違うところで力をつけてね、うん、出し抜かれるかとか、あの怖くてたまったもんじゃないっていう気持ちはあるでしょうね。
そ
う、うん、
そ
う、
まさにそれがあって、秀吉なんかは、は
い、
その官兵衛に対して、
はい、
ま、10万石ぐらいかな、九州に、うん、まあ、そんなに大きい領土じゃない領土を与えているわけ、
うん、
自分の子飼いで、しかも天下統一にすごい活躍をしたと、はい、
軍港上げた
官兵衛中にせば、ね、天下は統一できなかったと言われるぐらいなの、はい、
うん、
いうことで秀吉のね側近というか、まあ、近くにいた小将なのかな、はい、うん、誰が聞いたかっていうのはちょっとはっきり覚えてないけれども、
うん、
どうして官兵衛さんにあんまりお給料上げないんですか、
う
ん、
まあ、桁1個少ないんじゃないですかみたいな、そういうイメージですかね。
そうだね、そういうことだな、桁が1個違うんじゃないですか、
うんうんうん、
いうことを言ったら秀吉は、はい、
うん、
バーケ野郎と、お前あいつにそんなでかい領土渡したら俺が倒されるわと、
天下統一した秀吉をも言わせるぐらい彼の力は強い、
だから秀吉だけでは天下は取れない
、はいはいはい、
だからその自分のこう片割れというか、
うん、
一緒に天下を取った黒田、うん、官兵衛に大きい領土を与えたら今度は官兵衛が天下を取ってしまうと、
うん、
いうことで、
うん、
あいつにはそんなね危険なことはできないと、
はい、
いうことで、こう官兵衛についてたくさんの領土をあげるということをしたわけですな、
はい、
という逸話が残っていて、でこれを聞いた官兵
衛
は、
うん、
あやべと、あ、めっちゃ疑われてるわ、うんうん、俺っていうことで、うんうん、あ、自分は、はい、あの反乱とか起こす気ないっすよっていうことで、はい、そこで出家して家督を譲ったのかな、ちょっと前後関係、うん、
はい、
息子にどのタイミングでそれを何したかっていうのをちょっとね、うんうん、パッと覚えてないんだけれども、
はい、
まあ、それぐらいこう、うん、黒田官兵衛自身もよく分かっている、うんうん、自分の、 で、ああそこまで秀吉に恐れられてるかと。
なるほどな。今聞いてて思い出したんですけど、信長本能寺の変で、うんうん、まあ殺されてるわけじゃないですか。
そうだね、倒されちゃうね、うん、
そう
明智光秀に。
でその直後やっぱり秀吉は信長主君がその殺されたってことでだいぶ取り乱してたらしいんですが、この時その黒田官兵衛は次に天下取るのはあなたですね、運気が開かれるタイミング来ましたね、
そうだね、天下取りのチャンスですね、
秀吉に対してまあ話をしたというところあたりから秀吉は官兵衛やべえなと、
こいつやべえな
こいつなんかなんですかね、メンタルというか、
まあ、なんか狂気じみてるよねっていう、
そうそうそう、めちゃくちゃ強い魂持ってるなっていうところからまあ恐れてたっていう話もなんか言われてるみたいなんですよ、
うん、そうだね、だから、はい、まさにそういうところから、まあ、実際こいつは使えるけれども、うん、また形勢がね変わった時にはどう動くのかわからん、
う
ん、
そうそうそうそう、
で、
う
ん、実際にそれをやり抜く力もあるみたいなね
ですね、
ところを疑われたし、うん、徳川家康には、
はい、徳川家康
からも徳川家康にも、
うんうん、
徳川家康の、はい、こう天下関ヶ原の戦いで、はい、まあ天下を取ったっていうのは有名な話ですけれども、うんうんうん、はい、あれ1日で終わっちゃったんだよね。
だからなんか駆けつけようとして間に合わなかったみたいな武将たくさんいましたよね。
たくさんいたりとか、うん、あるいはこう時間がかかると、
はい、
そんなにね1日で終わりはしない、
うんうん、
これは天下の大乱というのは長く続くからということで、はい、
うん、
その間に黒田官兵衛は、
はい、
九州を統一してしまおうということで、自分もその九州を統一して天下を狙っていこうっていうような動きを示していたというふうに言われるわけなんです、
うんうんうん、
ところが黒田官兵衛の息子、
うん、
黒田長政が徳川家康の下で超頑張って、
うんうんうん、
もう外交政策でもうみんな裏切ったりとか、お前動くなと、敵方についたけど中立を守れとかっていうので、
はいはいはいは
い、いろいろと工作をした結果、なんと1日で関ヶ原の戦い終わっちゃったと、
うん、
でこう黒田長政息子がね帰ってきた時に、
はい、
親父と、
うんうんうん、
俺めっちゃ頑張ったぞと、
はい、
で徳川家康に家康様から、
うん、
こう手を握られて、
うんうんうん、
お前のおかげで天下が取れたぞ、
よくやったぞ、
ありがとうって、ね、うんうん、こう右手か左手か忘れちゃったけど、じゃあ右手にしようか、うんうん、右手をこう強く握って握手してもらったんです、はい、
うん、
っていうことを言っても、
はい、
ね、自分の息子としては偉大なパパに認められたいっていうことで、
そうですね、
興奮気味に話したんだろうな、
はい、
そしたらパパなんて言ったか、
パパよくやったぞって言ったんじゃなかったんですか、
右手を、
はい、
そうね、徳川家康と握手してたのであれば、う
ん、はい、
お前の左手は何をしてたんだと
おうおうおう、
その時に刺し殺せば天下は我々のものだったのにみたいなね、
なるほど、
まあ、こういうニュアンスの言葉を残したみたいな、はいはいはい、まあ、こういう逸話エピソード
が
あるわけなんだけど、まあ、こんなんさ、うん、もう家康聞いたらさ、うん、震え上がるじゃん、こいつやべえ
でしょうね
こいつやべえっていうことで、黒田、うん、もうそれで、
うん、
もう黒田官兵衛のすごいところはもう、
はい、
きっぱりもうやめてと、はいはいはい、もう知らんと、うん、もう俺はもう隠居だと、
はいはい、
あとは長政、うん、お前のその右手で頑張れと、
うんうん、
握手してもらった右手で頑張れこの野郎、うん、左手はもういらんと、
うん、
いう感じで隠居して、
はいはい、
で昔の家臣とか怒鳴りつけたりとか、
うんうんうん、
そういう風にして過ごしたわけなんだよな、
はい、
で、
はいはい、
あまりにも怒鳴り散らかしがひどいからということで、はい、黒田長政が、
うん、
父ちゃんやりすぎだよって言ったら、
は
い、父ちゃん黒田官兵衛最後に言ったのが、
うん、
バカ野郎とお前のためだと、はい、うるせえじじ早く死ねばいいのに、
はいはいはい、
いうふうに思われることでお前の政治が楽になるんだからと、うん、
まあ、それによって家臣たちが長政に対して忠誠を向けやすくなるっていうことですね、
まあ、自分何よりも知恵が回り、うんうんうん、誰からも恐れられ、
はい、うん、
人間だからこその最後の、はい、まあ、知恵だったのかなということで、
うん、
まあこれだけの功績を上げながら、うん、そして天下取りの雰囲気も匂わせながら、
うん、
まあ、最終的に畳の上でね、
はい、
死んだっていうのはこれはやっぱり、
うんうんうん、
なんだかんだあった激動の人生、
あ、そうですね、
戦国を全うしたということでね、うん、
はい、
黒田官兵衛、
うん、
今さ振り返って思ったけどもラジ歴で一回も取り上げてなかったんだね、
まあ、そういう意味でもなんかぜひ取り上げたいなって実は思って、うん、
なるほど、
取り上げてみました。
ソッシー会、突然のソッシー会だったけど、はい、非常にねいい、
いやいやいや、
人物を取り上げてもらって、
うん、
これマジで、
はい、
突然やるってなってさ、
はいはい、
しかも何やるか誰取り上げるかとかまあその、あの本の、うんね、前回紹介したワンパブリッシングさんからいただいた戦国武将の本で誰か取り上げてやるっていうのは聞いてたんだけど、はい、誰かっていうことを収録の30秒前に収録のなんかいろんなセッティングの連絡が来て、はい、でそこでも触れられずで開けて、じゃあ収録しましょう、今日は黒田勘弁をやりたいと思いますっていきなり言われたけど、
はい、
まあよかったよ。
いやいやいや、リートもよく脳準備でこんなに引き出しがやっぱあるなって感心しましたね。いや改めて
マジでびっくりして、
はい、
さすがになんか1日前とかあるいはせめて1時間前ぐらいにはなんか今日これやるんでっていうのあるかなと思ったら、うん、本当びっくりだよ。まあ、yeah. そんなわけでね、今後もソシーも歴史いろいろと興味があってということで、うん、何かあればソシー会不定期でもねやっていきたいと思いますし、
ですね。
ぜひね、あのこれをお聞きいただいている出版社の方々、
はい、
何かあこの本取り上げてほしいみたいなことがありましたら、
うん、はい、
ぜひどこに送ったらいいのかちょっとよくわからない。あの、うん、ソシー宛て。
いやまあ、ラジ歴の問い合わせフォームがね一応ありますから、
ああそうか、問い合わせフォームとかね、
コメントなどもね一緒に載せていただきながら、
はい、
はい、
ていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
ということで今日のラジ歴はここまで。お相手は私リートンと
ソッシーでした。バイバイ
バイバイ。